宮沢賢治作、月夜の電信柱。ある晩、京一は草履を履いて、すたすた鉄道線路の横の平らなところを歩いておりました。確かにこれは罰金です。おまけにもし汽車が来て、窓から長い棒などが出ていたら、いっぺんに殴り殺されてしまったでしょう。ところがその晩は、線路見回りの甲府も来ず、窓から棒の出た汽車にも会いませんでした。その代わり、どうも実にへんてこなものを見たのです。九日の月が空にかかっていました。そして鱗雲が空いっぱいでした。鱗雲はみんな、もう月の光が腹綿の底までも染み通ってよろよろするという風でした。その雲の隙間から時々冷たい星がぴっかりぴっかり顔を出しました。京一はスタスタ歩いてもう向こうに停車場の明かりがきれいに見えるとこまで来ました。ぽつんとした真っ赤な明かりや硫黄の炎のようにぼーっとした紫色の明かりやらで目を細くしてみると、まるで大きなお城があるように思われるのでした。突然、右手のシグナル柱がガタンと体を揺すぶって、上の白い横木を斜めに下の方へぶら下げました。これは別段不思議でも何でもありません。つまりシグナルが下がったというだけのことです。一晩に十四回もあることなのです。ところがその次が大変です。さっきから線路の左側でグワングワンとうなっていた電信柱の列が大威張りでいっぺんに北の方へ歩き出しました。みんな6つの瀬戸物のエボレットを飾り、てっぺんに針金の槍をつけた途端のシャップをかぶって、片足でひょいひょいやっていくのです。そしていかにも京一をバカにしたようにじろじろ横目で見て通り過ぎます。うなりもだんだん高くなって、今はいかにも昔風の立派な軍歌に変わってしまいました。どってーてどってーてどってーてどー、電信柱の軍隊は早さ世界に類なし。どてーてどってーてどってーてどー、電信柱の軍隊は、規律世界に並びなし。一本の電信柱がことに肩をそびやかして、まるで腕にもガリガリ鳴るくらいにして通りました。見ると向こうの方を六本腕の22の瀬戸物のエボレットをつけた電信柱の列が、やはり一緒に軍歌を歌って進んでいきます。どってーてどってーてどってーてどー、二本腕にの工兵隊、六本腕にの竜騎兵。どってーてどってーてどってーてどー、一列一万五千人、針金固く結びたり。どういうわけか、二本の柱が腕によくんで、びっこを引いて一緒にやってきました。そしていかにも疲れたように、ふらふら頭を振って、それから口を曲げて、ふーっと息をつき、よろよろ倒れそうになりました。するとすぐ後ろから来た元気のいい柱が怒鳴りました。おい、早く歩け。針金がたるむじゃないか。二人はいかにも辛そうに一緒に答えました。もう疲れて歩けない。足先が腐り出したんだ。長靴のタールも何ももうめちゃくちゃになってるんだ。後ろの柱はもどかしそうに叫びました。早く歩け歩け。貴様らのうちどっちかが参っても一万五千人みんな責任があるんだぞ。歩けったら。二人は仕方なくよろよろ歩き出し、次から次と柱がどんどんやってきます。どってーてどってーてどってーてどー、槍を飾れるとたんぼー、すねは柱のごとくなり。どってーてどってーてど ててどう、肩にかけたるエボレット、重き勤めを示すなり。二人の影ももうずっと遠くの緑青色の林の方へ行ってしまい、月が鱗雲からパッと出て、あたりはにわかに明るくなりました。電信柱はもうみんな非常なご機嫌です。今日一の前に来ると、わざと肩をそびやかしたり、横目で笑ったりして過ぎるのでした。ところが驚いたことは、六本うねぎのまた向こうに、三本うねぎの真っ赤なエボレットをつけた兵隊が歩いていることです。その軍歌はどうも、節も歌もこっちの方と違うようでしたが、こっちの声があまり高いために何を歌っているのか聞き取ることができませんでした。こっちは相変わらずどんどんやっていきます。どってて、どってて、どってて、どー、寒さ肌へよつんざくも、などて腕におろすべき。どってて、どってて、どってて、どー、暑さを溶かすとも、いかでおとさんエボレット。どんどんどんどんやっていき、今日一は見ているのさえ少し疲れてぼんやりなりました。電信柱はまるで川の水のように次から次とやってきます。みんな今日一のことを見ていくのですけれども、今日一はもう頭が痛くなって黙って下を見ていました。にわかに遠くから軍歌の声に混じって、おいっちに、おいっちに、というしわがれた声が聞こえてきました。今日一はびっくりしてまた顔を上げてみますと、列の横を背の低い顔の黄色なじいさんが、まるでボロボロのネズミ色の街灯を着て、電信柱の列を見回しながら、おいっちに、おいっちに、と号令をかけてやってくるのでした。じいさんに見られた柱はまるで木のように固くなって、足をしゃちほこばらせて脇目も振らず進んでいき、その変なじいさんはもう京一のすぐ前までやってきました。そして横目でしばらく京一を見てから、電信柱の方へ向いて、波足、おい、と号令をかけました。そこで電信柱は少し歩調を崩して、やっぱり軍歌を歌っていきました。どってて、どってて、どってて、どー、右と左のサデルは、類もあらぬ細身なり。じいさんは京一の前に止まって、体を少しかがめました。こんばんは。お前はさっきから行軍を見ていたのかい？
ええ、見てました。
そうか。じゃあ仕方ない。友達になろう。さあ、握手しよう。じいさんはボロボロの街灯の袖を払って大きな黄色な手を出しました。京一も仕方なく手を出しました。じいさんが、いや！と言ってその手をつかみました。するとじいさんの目玉から虎のように青い火花がパチパチッと出たと思うと、京一は体がビリリッとして危なく後ろへ倒れそうになりました。
ははあ、だいぶ響いたね。これでごく弱い方だよ。わしともう少し強く握手すれば、まあ、黒焦げだね。
兵隊はやはりずんずん歩いていきます。どってて、どってて、どってて、どー、樽を濡れる長靴の歩幅は360尺。京一はすっかり怖くなって歯がガチガチなりました。じいさんはしばらく月や雲の具合を眺めていましたが、あまり京一が青くなってガタガタ震えているのを見て気の毒になったらしく、少し静かにこう言いました。
俺は電気総長だよ。
京一も少し安心して、電気総長というのはやはり電気の一種ですか？と聞きました。するとじいさんはまたムッとしてしまいました。
わからん子供だな。
ただの電気ではないさ。つまり、電気のすべての蝶。蝶というのは頭と読む。取りも直さず、電気の大将ということだ。
大将なら随分面白いでしょう。
京一がぼんやり尋ねますと、じいさんは顔をまるでめちゃくちゃにして喜びました。
はっはっは、面白いさ。それ、その公兵も、その竜騎兵も、向こうの敵団兵も、みんな俺の兵隊だからな。
じいさんはぷっとすまして、片っぽの方を膨らせて、空を仰ぎました。それから、ちょうど前を通っていく一本の電信柱に、
こらこら、なぜ脇見をするか、と怒鳴りました。
するとその柱はまるで飛び上がるぐらいびっくりして、足がぐにゃんと曲がり、慌ててまっすぐを向いて歩いていきました。
次から次と、どしどし柱はやってきます。有名な話をお前は知ってるだろう。そら、息子がエングランド、ロンドンにいて、親父がスコットランド、カルクシャイアにいた。息子が親父に電報をかけた。俺はちゃんと手帳へ書いておいたがね。
じいさんは手帳を出して、それから大きなメガネを出して、もっともらしくかけてからまた言いました。
お前は英語はわかるかい？ね、send my boots, instantly, すぐ長靴をくれとこうだろう。するとカルクシャイアの親父め慌て腐って俺の電信の針金に長靴をぶら下げたよ。はっはっは、いやー迷惑したよ。それから英国ばかりじゃない。12月頃へー行ってみると、おい、明かりを消してこい、と上等英殿に言われて、新兵が、電灯をふっふっと吹いて消そうとしているのが毎年5人や6人はある。俺の兵隊にはそんなものは一人もないからな。お前の町だってそうだ。初めて電灯がついた頃はみんながよく、電気会社では月に100石ぐらい油を使うだろうか、なんて言ったもんだ。はっはっは、どうだ？もっともそれは俺のように、勢力不滅の法則や熱力学第二則がわかるとあまりおかしくもないがね。どうだ、僕の軍隊は規律がいいだろう。軍歌にもちゃんとそう言ってあるんだ。
電信柱はみんなまっすぐを向いて、すまし込んで通り過ぎながら、ひときわ声を張り上げて、
ど、ててど、ててど、ててど、電信柱の軍隊の、そのな世界にとどろけりと叫びました。
その時、線路の遠くに小さな赤い二つの火が見えました。するとじいさままるで慌ててしまいました。
あ、いかん、汽車が来た。誰かに見つかったら大変だ。もう進軍をやめなくちゃいかん。
じいさんは片手を高く上げて、電信柱の列の方を向いて叫びました。
全軍、固まれ！おい！
電信柱はみんなぴったり止まって、すっかり普段の通りになりました。軍歌はただのグワーングワーンといううなりに変わってしまいました。汽車がゴーッとやってきました。機関車の石炭は真っ赤に燃えて、その前でカフは足を踏ん張って真っ黒に立っていました。ところが客車の窓がみんな真っ暗でした。
するとじいさんがいきなり、おや、電灯が消えてるな。こいつはしまった、けしからん。
と言いながら、まるでウサギのように背中をまん丸にして、走っている列車の下へ潜り込みました。
危ない！
と京一が止めようとしたとき、客車の窓がパッと明るくなって、一人の小さな子が手を挙げて、
明るくなった！わーい！
と叫んでいきました。電信柱は静かにうなり、シグナルはガタリと上がって、月はまた鱗雲の中に入りました。そして汽車はもう停車場へ着いたようでした。